爽やかな、この2月とは思えないような良い天気を今日主が与えてくださっていることを感謝したいと思います。今日は20度ぐらいまでなんか気温が上がるようなことを天気予報言っておりましたけれども、本当に環境を良くして礼拝をしないといけないものですから、こうして暖かい日和が与えられるということは感謝なことだなということを思います。私の順番の時には最近基本的な聖書の救いについてお話ししてきました。キリスト教のイロハニ、そして前回はキリスト教の救いとはということでお話ししました。私たちの体は霊と魂とこの肉体からできておりますから、神様は三重の救いをご計画してくださいました。あの十字架にかかられたイエス・キリストのそのお姿を私たちが思い、十字架に目をやり、自分の罪を認め悔い改めるときに、私たちの罪が許され、私たちの霊のうちにイエス様の御霊が宿ってくださる。罪のないものと認められて、義人と、義人、義とされる、その義ですね、義と認められるということですけども、義人の恵みを神様はイエス様を信じる信仰によって与えてくださるということ。でもその後にですね、私たちの魂の部分があります。知性、感情、意志が存在するところです。この魂の部分というのは、もう神様抜きででもですね、私たちが考えたり、また自分の経験から行動の判断をしたり、また自分のうちに起こってくる感情によって生活しようとするわけですけれども、神様の御心は、私たちの霊のうちに宿られた聖霊によって、私たちが満たされ、動かされ、そして私たちのこの魂も、私たちの知性も、感情も意志も、神の御霊によって、ご聖霊によって支配され、導かれ、この体を用いて生活するように、神の愛を伝えるために手を用い、足を用い、口を用い、周りの人たちに神の愛を表し、親切にして、私たちがこの地上を歩むように神様は教えてらっしゃいます。ただ残念ながら、この地上にいる限り、私たちは完全ではありませんから、やがて私たちを完全にしてくださる時が来ます。イエス様がご再臨なさる時に、すでに召されているものは、新しい体が与えられ、よみがえり、また地上において生きているものは、この体が新しいイエス様の復活の体と同じように変えられていく。そのような不思議なことが起こるということが聖書に書かれています。難しい神学用語でこれを義人、聖家、栄家と呼んでいます。信仰によって義と認められること、義人。そして私たちが心に宿ってくださったイエス様を主人としてこの方に従っていくときに、清められた生活。内側が新しくされ、変えられ、イエス様への似姿へと変えられていく生活。これが聖家であります。そしてやがて私たちの体がイエス様の栄光の体のように、罪のない体に変えられていく。これが栄光へと変えられるという意味で栄家と呼んでいますけれども、この三重の救いをイエス・キリストの十字架を通して神様私たちに用意してくださっています。今日から3回にわたって、三重のバプテスマ、3種類のバプテスマと言った方がいいでしょう。3種類のバプテスマというタイトルでお話ししていきたいと思います。バプテスマという言葉は、一般的には洗礼という言葉で知られています。バプテスマという言葉はもともとギリシャ語から来た言葉です。英語でこのバプテスマのことをバプティズムと言いますけれども、明治時代にこの聖書を翻訳した翻訳者たちがですね、このバプティズムという言葉を日本語で何がいいかなと考えて、洗礼、洗う礼と訳したわけです。 それでそういったニュアンスもあるんですが、日本においては神道の影響がありますから、みそぎというか清めというか、そういう日本人らしい観念があるんですね。で、日本のもともとの神道の立場の考え方というのは、人間はもともと悪ではない、罪人ではない、善人なんだ。でも私たちにつく汚れがある、罪がある、それが清められなきゃならない、お祓いをしなければならない、それによって清くされまた善人として生きることができる、そういった考え方であります。しかし聖書が教えているのは、私たちの第一の先祖であるアダムが神様の御心に背いて、神様の命令を破って、そして罪を犯したときに人類に対して死が入ってきました。罪が入ってきました。病が入ってきました。さまざまな人間関係の問題が入ってきました。そのアダムの子孫として生まれてきた私たちは、生まれながらに罪人の性質を持ったものとして生まれてきている。ですから、生まれながらに、いわば人間はもう悪を内側に持っているんだと。ですから、性悪説の立場であります。ですから、洗礼を受けても、私たちは天使のごとくに、まるで罪がない、まるで罪を犯さない、もう一切悪いことを考えない、そういった人間離れした特別な天国人のように変えられる、そういった意味での洗礼という意味ではないんです。今日はまずこの洗礼の意味、バプテスマの意味、水のバプテスマの意味についてご一緒に考えていきたいと思いますが、あと2つの種類のバプテスマは何だろうと思われるかもしれません。第一コリントの、開いてくださらなくて結構ですが、第一コリントの12章13節によると、私たちは御霊によるバプテスマを受けて、キリストの体の中に合わされた、結合された、神の御霊が私たちの内側に宿ってくださっただけでなく、私たちがイエス様を信じ洗礼を受けたときに、私たちはキリストの体の中に、キリストの体、イエス様ご自身の体の中に、こうして私たちが合わせられているキリストの体の中にバプテスマされたんだと教えています。つまりキリストの体に合わせられたという意味でのバプテスマであります。もう一つは聖霊のバプテスマと呼ばれているものであります。どうぞマタイによる福音書の3章をお開きください。マタイによる福音書の3章です。3章の1節2節をお読みします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。バプテスマのヨハネという人がユダヤの野に現れました。ここのバプテスマというギリシャ語のもともとの言葉は、浸す、沈めるという意味を持った言葉です。で、このヨハネという人は人々に悔い改めを説いて、そして神様の前に悔い改めた人たちをヨルダン川で水の中に沈めて、バプテスマを施していたんです。男性でもそうかもしれませんが、多くのというか主婦の方々はですね、毎日毎日皿洗いをしていらっしゃると思いますが、この皿洗いをするときにすすぎをします。水の中につけてですね、でそれがバプテスマの状態なんです。あるいはお砂糖を、最近袋で買う方があるかどうかわからないんですが、このお砂糖を袋から出して砂糖壺に入れようとします。で、あっとちょっと溢れさせてしまって、ちょっとこぼれてしまう、 その状態がバプテスマの状態です。いっぱいになってあふれる状況、あるいは戦争中船が海を進んでいってまして魚雷を受けました。そして船が沈んでいきます。船の中は水でいっぱいになります。そして沈むと船の上も水で覆われます。これがバプテスマの状態です。旧約聖書の最後にマラキ書というのがありますが、マラキ以降数百年間イスラエルの地に、あのユダヤの地に預言者が現れませんでした。人々は救い主メシア、ヘブル語でメシア、メシアと言いますけれども、ギリシャ語でクリストス、つまりキリストを人々は求めていましたが、もう一人の人物がこの世の終わりに来るということが、あのマラキ書の4章のところに予言されていました。エリアの霊をもってやってくる預言者がある。この人は父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせると、大いなる恐ろしい日が来る前にこのエリアの霊を持った人が来るということが予言されていましたので、あのユダヤの人々は預言者が来ることを、エリアの霊を持ってくることを待ち望んでいました。そんな時に、何百年も経った時に、このヨハネという人、お母さんの名前はイエス様の母となったマリアの親戚のエリサベツという人、このヨハネのお父さんは祭司ザカリア、このザカリアとエリサベツの年を取った時に奇跡的に生まれたのがこのヨハネでありました。このヨハネは生まれながらに神様に捧げられたんでしょう。ナジル人と言いますが、民数記の6章にナジル人、神様に性別された人たちとして教えられていますが、このヨハネはナジル人として神様に捧げられたと言われています。で、彼は非常に野生的な生き方をしていました。この後を見ますと、野で蜜を取ったりイナゴを食べたりして彼は生活していたんですが、このヨハネがおよそ30歳になった時に、イエス様がこの世に公に救い主としてご自身を表される約半年前に、ヨハネはユダヤの野に現れました。そして人々に天を指さして、悔い改めなさいと、罪人たちを悔い改めなさい、心を新たにしなさい、天の御国が近づいたからと彼は説教したんです。するとユダヤの人たちは預言者のないまま外国の支配を受けながら何百年もの生活をしていて、彼らは非常に惨めな、また神様から選ばれた民でありながら、彼らは非常な恥辱を味わい、外国に支配され、そして自分たちの宗教も脅かされ、また生活もままならないような人たちがたくさんありました。人々の心の中に真実なもの、まことの神様、そして神の言葉を伝えてくれるものを待ち望む、その機運がいくらかありました。そんな中で現れたのがバプテスマのヨハネだったんです。彼は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと教えました。人々はこのヨハネの話を聞きたいと思って、さまざまなところから彼のところにやってきたんです。そのことが書かれています。5節、その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきてとあります。あのユダヤのあらゆるところから、もう普段は人気のないようなところに人々はヨハネの話を聞きにやってきたんです。このヨハネは奇跡をしたわけではない、癒しをしたわけではない、ただ神の国について語ったんです。そして人々が高ぶっているものが心を低くするように教えました。そしてさまざまなことで苦しみ嘆き沈んでいる人たちが心を励まされて引き上げられるように語ったんです。イザヤはそのような道備えをする人が来ることを予言していました。 それが3章の3節に書いてあります。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。イエス様の道備えをする人として、イエス様が人々に受け入れられ、イエス様がそのご自身を表しお働きを力強くなさることができるために、イエス様の前を走る先駆者としてこのヨハネが世に現れたんです。このヨハネのところに人々はやってきました。ヨハネの話を聞くと、彼らは確かに私は罪人だ、確かに私は完全ではない、この人は神の言葉を語っていると、人々は直感的に理解したんです。このヨハネは神の言葉を語っている、このヨハネは神の言葉を私たちに伝えている、神様ご自身がこの人を通して語っていらっしゃる、そのように感じて、彼らは次から次へとヨルダン川でバプテスマを受けるようになっていってたんです。バプテスマを受けることには、できるためには条件がありました。貧しい人たちが多かったんですが、人々がヨハネからバプテスマを受けていたので、当時の宗教界の指導者たち、旧約聖書のことをよく知っている、非常に頭のいい、よく勉強しているパリサイ人とか律法学者という人たちがいました。彼らは聖書を教える教師でした。彼らも一つのブームがやってきましたから、それに乗っかって自分たちもバプテスマを受けようじゃないかというので、ヨハネのところにやってきたんです。ところがヨハネは彼らにバプテスマを授けることを拒否しました。バプテスマを受けることができるためには、洗礼を受けることができるためには、水のバプテスマを受けることができるためには条件があったんです。それが6節に書かれています。自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。水のバプテスマ、洗礼を受けることのできる第一の条件は、悔い改めるということであります。悔い改めがなくして洗礼を受けても意味がないんです。ヨハネが伝えたバプテスマは、悔い改めのバプテスマと言われるものでした。バプテスマには悔い改めが必要であるということです。ギリシャ語でメタノイアと言いますけれども、思いを切り替えるという意味です。もともとの言語の意味は思いを切り替える、あるいは心を改める、方向を転換するという意味です。ですから悔い改めてイエス様を信じた人を改心者と言います。2つの書き方があります。心を改めたもの、改める心のものと書いて改心者、あるいはもう一つの表現は回す心のもの、改心者。心が180度曲がって入れ替わって丸ごと変わって、そのように心を入れ替えたもの、心の向きが変わったものという意味であります。この悔い改めというのは後悔以上の意味があります。後悔は悪人でも悪い人でも後悔します。後悔したままで悪いことを続けることもできるんです。例えば泥棒が捕まったとしますが、捕まって後悔します。捕まったことを後悔しているわけです。自分がやったことを後悔しているんじゃなくて、今回ヘマをしてしまった、この次はもっと上手にやるぞ、失敗したことを後悔しているんであって、自分が行ったことを後悔していない、これは本当の意味での悔い改めではないんです。悔い改めというのは心を入れ替えるということです。向きを変えるということです。人間というのはもともと自己中心的なものであります。自分中心に考えて行動しています。自分の利益になるように行動しています。でも聖書が教える悔い改めというのは、自分中心から神様中心へと心を動かすことです。 自分の願いではなくて神様に喜んでいただける生き方をしたいと心を入れ替えることなんです。これが本当の悔い改めであるわけです。律法学者やパリサイ人は聖書の言葉はよく知っていました。聖書を教えていました。でも人々の頭に知識として聖書を教えていただけで、このバプテスマのヨハネのように人々の心に神の言葉を届けていたんではなかったんです。人々はヨハネの言葉を聞いて心を刺されて、私も神様のもとに帰らなければ、私も誠の神様を信じて神の国に入れていただかなければ、そのように彼らは悔い改めたんです。でもパリサイ人や律法学者はモーセの律法のこれを守りなさい、あれを守りなさい、こうしなさい、ああしなさいと教えていた。実は自分たちも守りきれないのに人々にこれをしなさい、あれをしなさいと教えていた。そのパリサイ人や律法学者がやってきたとき、ヨハネはどう反応したでしょうか。7節、ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの末たち、子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。悔い改めるということは生活が変わるということであります。周りの人たちもその人が悔い改めたということが身を見てわかる、それが本当の悔い改めであるということです。本当の悔い改めはもちろん後悔するという意味があります。でも自分の罪を認めて、その罪を告白して、その罪を捨て去る、これが本当の意味での悔い改めであります。残念ながらカトリック国と言われる国々の中で全然信仰は名ばかりで、そして力を、生活の中で力を持たないということがキリスト教の歴史の中で長年ありました。仏教のことを考えても私たちよくわかると思います。日本は一般的な仏教国と言われても、私たち日本人がどれだけ仏教を知っており、仏教を守ってどれぐらい生きてるかと、そう問われると、あ、名ばかりの日本人って仏教徒だな、名ばかりの神道を信奉してる人たちだなということはよくわかります。普段は自分が第一なんです。決まった時に、まあ正月の時に、宮参りに行く、神社に参拝に行くとか、決まった時に お寺に行くとか、あくまで自分の生活が第一、自分の利益が第一、自分の都合が第一、その都合優先主義、これが日本の宗教の特徴であります。これは他の国々でも一緒です。名ばかりの宗教、名ばかりの信仰、私たちクリスチャンが陥ってはならないのがこの名ばかりの信仰です。多くの宗教者たちはこれに陥っていました。イエス様の時代のパリサイ人や律法学者も聖書の知識はあるし、お祈りはしていたけれども名ばかりの信仰に陥っていたんです。それでヨハネは彼らにバプテスマを施すことを拒否したわけです。洗礼を受けるためには条件があります。真実な悔い改め、心からイエス様を信じるということであります。人間って本当にわがままなところがあります。で、もう3歳4歳ぐらいになってくると、まあ、生まれた頃はもう天使のように可愛いなと思って育てて、もう3歳4歳になってくると反抗期というのが出てきます。で、やっちゃいけないよということをやりたがる、ね、もう私たち息子育てるときに心配したのはコンセントとかにこう手やってですね、ビビッと来るじゃないですか。それをやろうとしてこう手を伸ばしていくから、やめなさいと教えなきゃならなかったですけども、やめなさいと言うと親が見てないなと思ったらやってみたいとやりたがる。 そういうところが人間にはあるわけです。天の弱のところがあります。大人になっても一緒です。やってはいけないと言われると、やりたくなるようなところがあるわけですね。アウグスチヌスだったと思いますが、神の国という彼の著書の中で、隣の人の梨の木があったんですが、その梨を盗もうとする、その心について表現したところがあったと思いますが、食べてはいけないと、盗んではいけないと、頭では分かってるけども、いけないと言われると食べたくなる、そういう罪の性質というものが人間に働いているということであります。この罪の性質がいろんな形で私たちの生活に現れてきます。クリスチャンになった後でも頭をもたげてきます。その意味で私たちは、前回私がお話ししました魂の救いというものをまた必要としています。クリスチャンとなった後でもですね。それともかくとしまして、水のバプテスマを受けることのできる第一の条件は悔い改めということであります。そして第二の条件は信仰であります。神を信じるということです。イエス・キリストを信じるということです。ここに何か挟んでおいていただいて、マルコによる福音書の16章を開いていただきたいと思います。マルコ16章の16節、覚えやすいです。16章の16節です。マルコ16章の16節お読みします。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。心からイエス・キリストの十字架が私の罪の許しのために必要だったと信じて、イエス様を信じてバプテスマを受ける者は救われると約束しています。聞いてくださるだけで結構ですが、ローマ人への手紙の10章9節10節にはこう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アメン。私たちは心で信じて義と認められ、口で告白して救われると、使徒パウロはローマ書で教えています。水のバプテスマを受けることができる2つの条件、悔い改めと信仰ということであります。この悔い改めをするときに、不思議なことが私たちに起こります。それは神の国のご支配が私たちに与えられるようになるということです。イエス様が御霊によって私たちの心に宿ってくださるようになって、それまで経験したことがない神の国というのがどういうものかということを実感するようになる、体験するようになる。バプテスマのヨハネの宣教の第一声は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという言葉でした。そしてこのマタイによる福音書の4章の17節にも書いてありますが、イエス様も悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、一番最初のイエス様の宣教の言葉もそうだったんです。悔い改めのあるところに神の国が、天の御国が一緒にやってくるんです。悔い改めがあるところに天国の祝福が、天国の雰囲気が、天国のご支配が一緒にやってくるんです。ですから心から私たちが悔い改めるときに、神様ご自身がそこに下ってきてくださって、神様ご自身のご支配を与えてくださって、今私がいるところで、私が生活しているところで天国の支配が表される、 神の国があなたのいるところにやってくる、私のいるところにやってくる、天の御国が生きていて今私のところにやってくる、その入り口が悔い改めというものであります。悔い改めるときに天国の祝福が私たちのところにやってきます。そして私たちのさまざまな信仰を脅かす敵に対して打ち勝つ力を与えてくれる。私たちの罪の性質、私たちのうちにある神に喜ばれないものが頭をもたげるときにも、私たちは勝利のクリスチャン生活を送ることができるようになっていくということであります。配信関係の問題も人生においては大きな問題ですが、神の国が私たちのところにやってくるときに対人関係の克服、勝利もやってきます。私たちの教会のことをお話しすると差し障りがありますから、よその教会のことをお話しますと、ある教会に70歳ぐらいの方がやって来られるようになりました。先生はうちの家業を息子に継がせようと思うんだけど、いいですね。それで息子さんがですね、従順に、都会から戻ってきました。で、息子さん帰ってきたんですけども、このお父さんがなかなか仕事を任せようとしないで、お前ダメだな、あれダメだ、これダメだと言ってですね、叱られることばっかり多いもんだから、酒の方に走るようになってです、遊びの方に走るようになって、なかなか仕事に身が入らなかった。先生どうしたらいいだろう、せっかく息子を呼び戻したんだけども、あんまりこう身を入れて仕事しないんだけど、まあ、ご一緒にどうぞ教会にいらしてください、息子さん誘ってあげてくださいというので、息子さんも教会に来られるようになりました。そしてこのお父さんと息子さんが教会に来られるようになって、そしてだんだんとですね、聖書の言葉が入っていって、もう心が変えられてきて、喜んで教会に来られるようになって、そしてイエス様を信じますというところまで来たわけなんですね。そしてそうしたある日ですね、このお父さんが、先生うちの家内はいつも愚痴ばっかり言って、もう本当に参っちまうんですよ、あの家内なんとか変えられないかなと思うんですが、って言ったらですね、この牧師が、そうですね、まあ、奥さんの救いのために祈ってあげること、そしてまたこの奥さんにありがとう、お前のおかげでここまで家の仕事もやってこれたよと言って感謝を表したら、奥さんも変わっていかれると思いますよと牧師がそう言ったらですね、ヒットにらんで、先生そんなこととっても言えません、口が裂けても言えません、そんなこと言ったらつけ上がりますから絶対そのこと言えません。それでも変わりませんから奥さんは、でまた悩んで牧師のところに来て、先生あの家内なんとか変わらないでしょうか、他に方法はないんでしょうか。牧師はありません、奥さんに感謝してみてください、他に方法ないのかと。3ヶ月間かかったそうです。3ヶ月経ってやっと奥さんにですね、夕飯の後お茶を飲みながらですね、ありがとうな、ここまでやってこれたのもお前のおかげだよとご主人が言ったんです。すると奥さんが、やっと分かったのあなた、本当にその通りよと言ったもんだから、カーッと来て、ちょっと教会に来るって言ってですね、自転車に乗ってバイクのごとく飛ばして教会に行ってですね、先生って言われた通りに家内に行ったら、案の定家内はつけ上がって、そうよあなたの言う通りよ、私のおかげでここまで来たんだからって、やっぱりあれは言うべきじゃありませんでしたって。だからこの牧師、いやいやいや、奥さんの心にはね、ご主人の温かい優しい言葉が入っていく部屋があるんだけども、今まで空っぽだったから、そこに初めてありがとうという言葉が入ってきたから、カランコロンカランカランコロンと音がして、今そうなってるだけだから、続いて感謝を表して、そして奥さんに優しくしてあげてくださいと、そう言われてですね、 嫌だなと、このご主人は思ったそうでありますけれども、しかしまあ聖書がそう教えているというのでですね、まあ、折を見ては優しく、また感謝を表すようになったそうです。それからしばらくして、この牧師が道端で奥さんに出会ったんです。奥さん、最近いかがですかって。ええ、本当に毎日ウキウキです。ハネムーンみたいですと言って答えられたそうでありますけれども、私たちの内側にイエス様が心の中心に来てくださるときに、本当の意味で私たちが悔い改めて、心が変わっていくときに、生活が変わっていく、対人関係が変わっていくという祝福があるということであります。なぜ私たちは洗礼を受けなければならないんでしょうか。イエス様信じてたらそれでいいじゃないですかと思いますが、二つの理由があります。第一の理由というのは、イエス様がそのお手本を示されたということであります。どうぞ、マタイによる福音書3章、もう一度開いていただきたいと思います。3章の13節から17節のところですが、イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けようとしてやってこられたんです。ヨハネはイエス様がキリストだと分かっていました。ユダヤの人々が待ち望んできたキリストだと分かっていました。このイエス様をキリストとして紹介するのがヨハネの役目だということを彼は知っていました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ってイエス様を紹介したことがヨハネによる福音書の中に書かれています。このヨハネのところに洗礼を受けさせてくれと言って罪のないお方がやってこられたんです。それでヨハネは、滅相もありません。私はあなたの靴を脱ぐその資格さえもありません。あなたこそが聖霊と火のバプテスマを授けるお方です。私はそんな値打ちのないものですと言って断ったんですが、3章の15節、こうあります。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにしたとあります。イエス様を信じた者、悔い改めた者がなぜ洗礼を受けなければならないか。第一の理由はイエス様の模範があるということです。イエス様がこのようにしなさいと言ってお手本を示されたんです。ですから私たちはこのイエス様のお手本に従って水のバプテスマを、洗礼を受けるわけなんです。第2番目の理由があります。それはイエス様のご命令です。イエス様の命令のゆえに洗礼を受けなければならないということです。開いてくださらなくて結構ですが、マタイによる福音書28章、19節、20節でイエス様はこうおっしゃいました。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じたこと、命じていたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。そのようにおっしゃいました。あなた方は行ってすべての国々の人々を弟子としなさい。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと。イエス様が命令をされたんです。ですから私たちは洗礼を受けるということを信じた後していくわけなんです。なぜ私たちが洗礼を受けるべきか、三つ目の理由があります。それは洗礼の原理のゆえです。洗礼の原理を理解すると、私たちは聖化、神様の御霊による清めに預かっていくことが可能になるということです。洗礼の原理というのは何でしょうか。ローマ書の6章の4節あたりから、 使徒パウロが教えていることです。それはイエス様が十字架につけられたときに、実はイエス様を信じるようになった私たちもイエス様と一緒に十字架につけられたと教えてるんです。イエス様が葬られたときに、私も一緒に実は葬られた。イエス様が復活されたときに、実は私も一緒に復活したんだと、そう教えているんです。ちょっとそこ開いてみましょうか。ローマ書の6章です。ローマ人への手紙の6章3節から5節のところです。3節から5節のところです。ローマ書6章3節から5節お読みします。よろしいですか？出ましたか？ローマ人への手紙6章3節。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道々の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。ここでパウロが教えているのは、イエス様の十字架は今から約2000年前のことだったけれども、イエス様が死なれた時に、実はこのボールペンを皆さんとします、このボールペンを私とします、皆さん私もイエス様と一緒に十字架につけられ、イエス様が墓に葬られた時に一緒に葬られ、イエス様が墓からよみがえられた時に私たちも一緒によみがえった。つまりキリストに私たちは合体させられていたんだと。だから古い私はイエス様と一緒にすでに十字架でほふられて墓に納められたんだ。古いあなたはもう死んだんだ。洗礼はそのことを教えているんだと言うんです。そして水から上がってくるのは、イエス様が復活されたその復活に今私たちは預かっているんだと。だからこの地上を歩んでいるときに私たちは時々悩むわけです。ローマ人の手紙7章に書いてありますが、使徒パウロはこの、私は自分で善を行いたいと思うけれども、自分の内側には善は行おうとしない、悪を行おうとする心がある。それで彼は苦しんでいます。誰がこの死の体から私を助け出してくれるでしょうと言ってますが、そのような経験が真面目なクリスチャン、普通のクリスチャンであるならば、1年以内に起こってきます。私って本当に救われたんだろうか、救われてるんだろうか。心を見るときに、私の生活を見るときに、あんまり変わってないんじゃないか。こんなものが岐阜寿福院教会に行くと、教会を汚すことになるんじゃないだろうか。たまそういう方がいらっしゃいます。もうこれ以上教会に行くと、教会を汚すことになるんじゃないかと思うので、私のようなものは失礼してさせていただいた方がいいんじゃないでしょうか。聖書が教えているこの洗礼の意味は、そのような時にあなたは悩む必要はないんですよ。そういうあなただからもうすでに十字架で貼り付けになってるんですよ。刑罰を受けてるんです、イエス様と一緒に。そういうあなただからもう古きあなたはもう墓の中に納められたんですよ。あなたはもうキリストと一緒に死んだんです。今あるあなたはキリストと共に新しく生かされている、復活のキリストの命に預かっているものですよ。だからそのイエスキリストの復活にふさわしく生きなさい。これが聖書が教えている教えなんです。つまり私たちのクリスチャンとしてのこの地上の歩みにおいて、洗礼の原理を知るということはものすごい助けになるということです。完全でない自分を見て悩んで命を絶とうかとか考える必要はない。もうあなたの命はすでに絶たれたんだと聖書は教えてるんです。 イエス・キリストの十字架のそのところに古きあなたの死も共にあった、あなたの葬りもあった、あなたの復活もあったと、そのようにパウロは教えているんです。そんなずうずうしいじゃないですかと。信仰というのはずうずうしくなることです。神様の側で行ってくださって、イエス様の側で行ってくださったことをずうずうしく受け取って、ありがとうございます、あの十字架のおかげで私は罪が許されました、あの十字架のおかげで私は神の子供とされました、今あなたはキリストと共に神の国の共同相続人と私をしてくださっていることを感謝します、永遠の命を感謝します、私を王である祭司としてくださって感謝します。ずうずうしく神様が受け取れとおっしゃるものを受け取るのが信仰なんです。この恵み、聖書は恵みということを教えています。この恵みに立って生きるのが信仰なんです。それどころかエペソ人への手紙の2章ではものすごいことがさらに語られています。どうぞエペソ人への手紙の2章最後に開いてください。エペソ人への手紙の2章です。先にここを読んでおきましょう。エペソ2章8節9節、このところお読みします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。そしてその前のところをご覧ください。2章の5節と6節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。アメン。キリストと共に死んだだけじゃない、葬られただけではない、復活しただけではない、イエス様が天に戻っていかれて父なる神の右の座に座られたときに、皆さんや私の霊的な命も今キリストと共に神の右の座に座している、座っているというんです。今ここに座ってらっしゃるけれども、青写真の中でブループリントの中で皆さんの主にあるイエス・キリストにある命が神のうちに隠されている、あのキリストのと共に神の右の座に座している、そのような素晴らしい恵みの立場に私たちは置かれているということです。だから私たちはハレルヤーって言うんです。だから私たちは神様感謝しますって言うんです。地上においてはさまざまな悩みがあります、問題があります、病もあります、苦しみがあります。しかし私たちのその立場を思うときに、神が私たちの味方であるということを私たちは知ることができます。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちはこのような問題の中にあって勝ち得て余りある、私たちは勝利者とされている、それがローマ書8章で使徒パウロが言っていることです。死も病も剣も私たちを神の愛から離すことはできない。キリストの十字架、死と葬りと復活と昇天、この恵みに合体させられている私たちですので、神様の祝福、神の恵みはあなたや私と共にあるということです。イエス・キリストを本気で信じているならばそうだと聖書は教えているんです。だから私たちは病の癒しのためにも大胆に祈ることができるんです。自分でも祈ることができるんです。家族のためにも祈ることができるんです。あなたという存在がイエス・キリストのおかげで高くされて、王である祭司とされて、そして人々のために取りなすもの、また神の大使として、施設として、この地上における神の国の 大使として神様一人一人を用いたいと願ってらっしゃるんです。ですから今日皆さんの中で、いや私は体に問題があります、病があります、弱さがありますという方があったら、ご自分で手を置いてお祈りしてみてください。いや偏頭痛があります、頭に手を置いてイエス様の御名によって祈るんです。ご家族の中に病の方があるならば、そこに手を置いてあげて、そしてお祈りしてあげるんです。イエス様の御名によって祈るんです。あなたの名前によって祈るんではない。あなたが何か今日良いことをいっぱいしたから、あ今日神様朝早くからいつになくよく祈りましたから、また聖書も今日たくさん読みましたから、なんか祈りが聞かれそうな気がしますから、いや今から祈りますから聞いてくださいじゃなくて、イエス様が十字架で成し遂げてくださったその御業のゆえに、イエスキリストのお名前によって祈るんです。その時に主が働いてくださるんです。イエス様の御霊は真理の御霊と呼ばれているんです。私たちがこの神のこの聖書の真理に立って行動するときに、真理の御霊は喜んで働いてくださるんです。これを味わい経験するのが私たちの信仰なんです。この地上を去るときまで、私たちは神様の恵みと慈しみを味わいながら、経験しながら生かされていくんです。悩みはあります。イエス様おっしゃいました、あなた方この世にあっては困難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているのですとおっしゃっているんです。この勝利者なるイエス様に結び合わされているのが私たちクリスチャンなんです。ただ私たちが誇ることができるのはイエスキリストの十字架なんです。私のイエス様が私にできないことを十字架で成してくださいました、だからイエス様の十字架を誇ります、イエス様に私がつながっているので、今日私は大胆に祈ることができます、私の祈りが聞かれることができます。みなイエス様の功績です、イエス様の御業です。ですから私たちクリスチャンというのはイエス様を心から誇りとするんです。1877年、ずいぶん前になりますが、イギリスに新しい王女が誕生しました。そのお祝いでですね、間違ったこと言ったらいけないです。ごめんなさいね。新しい王女が即位されたんじゃなくて、王女が即位されて60年経って、イギリスの王女じゃなくて女王様です。女王の即位60年を記念して恩赦が出されることになったんです。逃亡した兵士たちに恩赦が出ることになったんです。女王様の即位60周年記念、恩赦が出る。それで逃亡した兵士たちに向けてですね、新聞を通したりいろんな形を通して呼びかけがなされました。いついつまでに出頭してくれば逃亡罪のその罪を許します、だから名乗り出なさいと、そういうことになったわけです。で、一人の逃亡した人がですね、期限までに名乗り出てこなかった。それで捕らえられて、彼は有罪とされました。で、彼はいや私無罪ですと、恩赦が出てるじゃないですか。で、裁判所はこのことについて協議しました。そして2つのことの理由のゆえに彼は有罪とされました。まず第一は、赦免の期限までに出頭し罪を告白しなかった。第2番目、女王の赦免の布告を信じなかった。ほんまかいなと思ってですね、信用せずに出てこなかった。この2つの理由で彼は罪とされたわけです。今の時代も一緒です。イエス・キリストの十字架はすでに2000年前に打ち立てられたものです。歴史の中で現実となったものです。恩赦が出ているんです。恩赦が出ているのに、それを私のものだと信じない、恩赦が出ているのにそれを受け入れない、自らの罪を認めそれを告白することがないならば、せっかくの恩赦が無駄になってしまうということであります。 お祈りしましょう。